高山俊吉気分青信号。
こんにちは、時々お話してますけれども、今週また飲酒運転の話をしたいと思います。飲酒運転がなかなかなくなりません。飲酒運転の取り締まりに、これはこの今世紀といいますか2000年を超えてからずっと減ってくるという経過をたどっていたのが2008年頃からですか、ほとんど減らなくなってしまったんですね。でその、前史、少し前の歴史をたどってみますと、2000年頃は飲酒運転の検挙数、これは、酒気帯び運転で、取り締まられる数というのがその多くを占めている、ほとんどを占めていると言ってもいいでしょう。30万人、1年に30万件ほどの検挙件数がありました。それが2000年に25万件ぐらいになり、そこから取り締まりがかなり強化されたという経過がありまして、減ってきた。でその過程で、ご記憶の皆さんもいらっしゃると思うんですけれども、2006年には飲酒運転をしていた車に追突されてしまったということで、その追突された車に乗っていた子供が海に架かっている橋、これは福岡県でしたが、海に落ちてしまった。で幼い子供たち3人が亡くなるという悲惨な事件が発生した。でその飲酒運転者というのは地方公務員だったのですけれども、重い刑罰が課されましたが、この事件で飲酒運転に対する関心がまたさらに強まったという経過がありました。17年前のことです。その中で道路交通法の改正が目論まれまして、飲酒運転に対する罰則が強化されました。お酒を提供するものとか、あるいはお酒を飲んで運転している車に同乗するもの、知って同乗するものにも罰則が課されるというような、そういう道路交通法の改正があったのが2007年、福岡の悲惨な事故の翌年のことでした。でこの時期に年間の飲酒運転の検挙件数というのは15万人を割って10万人に近いところまで減ってきているという状況がありました。で、その後さまざまな飲酒にまつわる事故が起こり、大きく報道されるということがありましたけれども、その経過の中で、自動車運転の中で、事故が起きたというものについては刑法の業務上過失致死傷という犯罪で、規定するのではなくて、自動車運転死傷行為処罰法という、自動車運転で起こった事故をまとめて処罰するという、そういう独立の法律が作られました。これが2014年のことで、今から9年前です。でこの中に危険運転致死傷罪という、大変悪質な交通事故事案なども含まれたり、無免許運転に関する処罰も盛り込まれるなど、いろいろな、法改正も含めて行われるきっかけとなった自動車運転死傷行為処罰法という法律の、新設、これが行われたのが2014年でした。でこの時期には飲酒運転の件数は5万人を割り、3万人も割るというような状況に減ってきてはいました。でしかしながら30万件が10万件台に、そして5万件にというような、そういう急速なこの減少を示していた 2008年頃からは、減りなずむといいますか、減らなくなってくる、あまり減らなくなってくるという状況に事態が変わります。2015年、8年前には赤信号を無視して時速100キロで交差点に突入して交差方向から走ってきた乗用車に乗用車がぶつかるという出会い頭の事故が起きたのが北海道の砂川市でした。北海道の交通事故といえば、その前年に小樽市でも海水浴帰りの女性4人が歩いているところを走ってきた車にはねられて3人が亡くなるという、そして1人が重傷を負うという事件があったの。これは1年前、2014年のことでしたが、この時期交通事故の悲惨な事例として、全国に紹介報道されたということがありました。この事故でも交通事故の悲惨さということが改めて強調され、取り締まりが強化される過程でのことでしたけれども、飲酒運転の検挙件数というのはなかなか減らず、2万人台がずっとこう続くという状態でありました。でそして2年前、2021年には千葉県の八街市で飲酒運転をして居眠り運転中のトラックが小学校を下校する途中の小学生の列に突っ込んで、そして2人を死亡させ、1人を重体、2人を重傷にさせるという、これも非常に深刻重大な事件が起きたのは皆さんよく覚えてらっしゃると思います。この運転手はその手前の店で缶チューハイを買ってそれを飲んだというような、そういうことを報道されていました。どうして飲酒運転はあまり減らなくなってしまったのか、この15年ほどの歴史を考えてみると、確かに取り締まりの強化と重罰化の勢いといいますか、その制圧力によって飲酒運転をする人の数は減ってはきている。しかし減り方が非常に緩慢になってしまった。毎年検挙されているものの数だけで2万人台、2万人はいる。実際には実数はもっとも、もちろんもっと多いということが推定をされる。処罰を強化しただけでは飲酒運転はなかなかなくならない。少し寝ていれば酒の気は取れるというふうに思ったというような話もある。自分自身が運転に支障があるかないかということを考える人自身がお酒を飲んでいるわけですから、その判断能力といいますか、判断の確かさはおよそない。酔っているものが酔っているかどうかを考えるということで、つまり時勢によって、あるいは理性の判断によって飲酒運転を止めるということがそもそも困難な状態というのが飲酒運転ですから、飲酒運転をなくすということについては厳罰に処すると言っただけでは、それでお酒を飲むことをやめようとする人が、一定程度は生まれるだろうけれども、やはり限度があるのではないかということが、指揮者によって有識者によって指摘されます。私も全くその通りだと思います。お酒を飲むなということを、お酒を飲みつけている人に、あるいはお酒を飲んで運転することに制約が効かない人に言っても役に立たない。どうしたらいいのかということになりますけれども、その私は決定的な方法はインターロックという言葉で言われますけれども、お酒を飲んだらエンジンがかからない車にしてしまう。お酒を飲むとその呼気とか、あるいは ステアリングを握る手の汗とか、そういうものによって感知した車側のシステムがエンジンをかからない状態にしてしまういうことにすれば、本人の理性的コントロールになるという、ある意味得体の知れない、正体の知れないと言ってもいいような規制装置によらずに、文字通り機械的に運転行動を抑止してしまうということになるわけで、そういう方法を取るべきだと、採用するべきだというふうに思っています。そうしたところでやはり違法運転、違法飲酒運転は 100% なくなるわけではなかろうというような議論もありますけれども、 100% なくなるという方とでなくても、ほとんどなくなるということになるならば、それは当然採用するべきだと思います。諸外国ではヨーロッパでもアメリカの諸州でもその採用しているということが報道されています、報告されています。なぜこの日本ではその決断をしないのか。メーカーはそれなりの研究はしているというふうに伝えられますけれども、日本の警察がそういう本人の自主規制を鍵とする、決定だとする飲酒運転抑止という方法論を捨て去ることをしない限りは、堂々と商品として売り出すことができないということで、スタンバイの体制にはなっているものの、実際には市場にそのような車は出ていないという状況にあります。全ての責任は警察にあるというふうに私は思います。その方向に向けて世論を高めること、どうしてもなくならない飲酒運転の鍵にあるのは、実はアルコール依存症などの、要は疾病を持っている人たちの存在ということを抜きに考えることはできないとするならば、飲酒していたら車が動かないという方とが決定的な方法論になるはずだと私は思います。大きくその世論が盛り上がることを私は期待をしています。今日はここまでにしましょう。